クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日の企業をご紹介しましょう。今日ご紹介するのは証券コード9214リカバリーインターナショナルです。
はい、リカバリーインターナショナルさんですね、はい、訪問看護に関する事業を行われてまして、はい、訪問看護につきましてはね、業界いろいろとですね、問題があるんですね。その問題にですね、正面から立ち向かってる、その姿勢が非常に共感するんですね、私、はい、どういったことなのか、その部分を聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード9214東証グロース市場上場のリカバリーインターナショナルさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の柴田純也さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
2022年3月にですね、東証グロース市場に上場された訪問看護に関わる事業を展開されていらっしゃる企業さんです。まずは遠隔とか経営理念、そして具体的な事業内容などですね、御社の自己紹介お願いします。
当社は2013年11月に東京都は新宿で創業しております。当初から訪問看護ステーションの運営を行っておりまして、2014年には新宿から始まって、2016年に兵庫県は西宮ですとか高知県南国市、まあそういったところに全国展開をしながら規模を拡大していった、そういった企業でございます。順調に事業規模を拡大しまして、2022年に東証マザーズ現グロース市場へ上場しております。その後事業成長のために2025年つい先日ですね、3月に MA を一つ行いまして、看護師の人材紹介事業を取得して完全子会社として事業活動をスタートしております。当社の経営理念はもう一人の温かい家族でございます。病院ではなくご自宅で療養生活を行っている方へ看護師等が訪問して看護する、まあ、こういったサービスを展開しておりまして、もう一人の温かい家族のような存在になって、しっかりとご本人ですとかご家族のお気持ちに寄り添うことで質の高い医療サービスを提供している、まあ、そういった会社でございます。当社はビジョンとしまして、在宅医療領域で最大限に時間を生かす仕組みを提供し、チームで生き生きと働く人を増やすことをビジョンに掲げております。過酷な働き方をしている医療職の皆様の負担を軽減し、スタッフがご利用者様にまっすぐに向き合い、笑顔で生き生きと働く人を増やす、そんな会社を目指しております。
続いて具体的な事業内容について教えてください。
訪問看護はですね、病院ではなくご自宅で療養生活を送っている患者様に対して、看護師ですとか理学療法士といった医療の国家資格をお持ちの方が自転車ですとか車で訪問しまして、お家で看護をする、そんなサービスになっております。具体的には床ずれですね、医療用語で言いますと褥瘡というんですけれども、褥瘡の処置ですとか、時には点滴をすることもございます。
はい、
またリハビリ職によるですね、こうリハビリですね、例えば脳疾患などを患って手足の硬直が続く方、そういった方に対して訪問してしっかりとリハビリを行うことで、関節の可動域を広げるといった、そんなサービスを日々訪問看護を通じて提供しております。
ね、まあバイタルチェックなどはまあ行われると思いますけれども、
はい、
その他にもカテーテルの管理とか、
はい、
お薬の管理、
はい、
場合によってはお薬を与える、はい、そういったこともやっぱりされるということですね。
はい、いたします。
この頃ですね、訪問看護という言葉が訪問介護 と同じようにですね、使われるというか耳にする機会が増えてきたんですけれども、
はいはい、政府の令和元年度の調査資料で、はい、60歳以上の男女に現在住んでいる地域に住み続ける予定があるかどうかを聞いたところ 93.1% の人があると答えております、はい、うん、また同じく60歳以上の方に万一治る見込みがない病気になった場合、はい、最後を迎えたい場所はどこか聞いたところ 51%、うん、過半数の方が自宅と答えております、
はい、
しかしながら、うん、実際の自宅死の割合は日本ですと 13.9% にとどまっております。
はい、 13.9%はい、低いですね。海外はもっと高いんですか？
オランダですと 30% 程度、はい、うん、またフランスでは 25% 前後というふうに言われておりますので、うん、
なるほど、
国際的に見て日本は低い状況でございます、
はい、さて御社のですね、独自の強みとか差別化の部分ですね、お話しください、
は
い、
当社はもう一人の温かい家族という経営理念と、それから先ほどお話しした、うん、チームで生き生きと働く人を増やすというビジョンを実現するために業界の中で課題となっているものに積極的に取り組んでおります。
課題となっていること、
はい、はい、課題を3つ捉えておりまして、はい、人材育成力、それから DX 化、うん、組織開発力の3つに力を入れております。
人材育成力、DX 化、組織開発力、この3つは業界としての課題なんだってことですね。
はい、
一つ一つお話しいただきます。人材育成力ですが、
はい、人材育成力はですね、ご自宅にこう伺って、うん、行うサービスですので、はい、看護師一人一人がサービスの専門家として、うん、そしてコミュニケーションのプロとして自立していかなければ、うん、なかなか成り立たない、そんなサービスになっています、うん、
はい、
当社ではいち早くそういった人材を育てることを重視しておりまして、そこが一つ強みになっております。
課題にこのように対応しているということですね、
はい、
さて続いては DX 化、
はい、DX 化につきましては、ご利用者様に関わる看護師がサービスに集中できる環境構築を追求しております、
うん、はい、
そのためにご利用者様の情報ですとか、うん、それから訪問ルート、さらには管理業務に至るまで DX 化することで、はい、効率性を高めることができております、
うん、なるほど。その場で紙に書いてですね、はい、この作業がやっぱりかかるんですよね、
はい、
そういった部分をできるだけ DX 化して、
はい、
本社で集約しておくんだということですね、
はい、
データ管理するってことですね、
はい、
なるほど。最後の組織開発力、こちらは、
訪問看護業界はですね、うん、非常に小規模零細の事業者が
多く、そうなんですよね、
はい、存在しておりまして、うん、なかなか拡大が難しいというのが、うん、業界の課題となっております、
はい、
多くの事業者は1拠点のみで運営しているところが多いんですけれども、もう組織を拡大するにあたっては、はい、しっかりと人をマネジメントをする、それからリーダーシップを持ってリードしていく、はい、うん、まあ、こういったスキルをですね、しっかりと高めていくことが必要になっておりまして、
はい、
当社ではそういったマネージャー層の育成にしっかり取り組み育てることができる、
うん、
現在では非常にそこが強みになっております。
そうですよね、ここのところしっかりしないと事業領域を広げていっても、
はい、
サービスのレベルは変わったりしてはいけないと、
はい、
マネージャーのレベルが変わってはいけないって、そういった部分ですよね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほどね。あとけど人材の採用、
はいはい、
こちらも大変なんじゃないですか？
おっしゃる通りです。採用については毎年過去採用の採用計画を立て、うん、しっかりと上場後も採用計画を達成して、年々業績を伸ばしております。そういう意味では採用力も当社としては強みだというふうに、うん、はい、自負しております。
これどのような工夫されてるんでしょうかね。
当社はですね、うん、給与以外でのこう働きがいと働きやすさをしっかりと創出しまして、
はい、
やはり理念に基づくもう一人の温かい家族になれる、ご利用者様にしっかりと寄り添った看護ができる、うん、そういった看護師の看護官につながる理念と仕組みを提供し、うん、働く環境を作ります。その上でそれをしっかりと SNS ですとか PR 活動を通じて、うん、社外に積極的に発信しております、うん、その結果採用の応募をしっかりと集めることができておりまして、はい、プラスアルファそこで面接担当の育成、採用する側の育成も同時に行うことで、しっかりと入社の段階でリカバリー、訪問看護リカバリーの訪問看護を体現できる 看護師、それから理学療法士を集めることができております。
なるほどね。キャリアビジョンの形成含めて非常に大切ですよね。
はい、
はい、さて、市場環境の分析ですね。そこにおける成長戦略についてお話しください。
まず事業環境ですが、はい、先ほどお話があったように、2040年まで高齢化が進んでいくにあたり、在宅医療と在宅介護の市場は2040年に 36.2 兆円と非常に大きな規模になることが予想されております。
36兆円。はい、
はい、この市場規模の拡大に伴い新規参入組は毎年増えておりますが、
はい、
一方で廃止してしまうステーションの数も毎年増加しております。ご利用者様のニーズが増加する中、提供するための労働力が不足している状況でございます。このような事業環境のもと、短期的な成長戦略としては、もちろん訪問看護事業の拠点を増やしていく、ここは、しっかりとやっていくんですけれども、他にも新規事業に力を入れております。
はい、
その新規事業ですが、2025年3月に、
はい、
看護師の有料職業紹介事業を M&A で取得しております。
はい、
しっかりと訪問看護人材を、今後も引き続き採用して、訪問看護の労働力供給という部分を不足することがないように提供していくために、シナジーの期待できる看護師の職業紹介事業を買収しております。
なるほど。
こちらにしっかりと短期的には力を入れて、採用のみならず有料職業紹介事業としてもしっかり業績、売上と利益を上げていく、まあこういったところに力を入れてまいります。
その他の成長戦略はどうでしょう。
次にコンサル事業、経営コンサル事業ですとか、SaaS、事業の方、こちらも立ち上げるために現在注力しております。
なるほど。同業他社に対するってことですか。
はい、おっしゃる通りでございます。先ほど申し上げた廃止してしまう訪問看護ステーションが毎年増え続けておりますので、我々だけではなく、しっかりと社会に訪問看護というものを広めていくために、我々以外の訪問看護ステーションに、しっかりコンサルティングを通じて、家に帰りたいという患者様のために、良い訪問看護を提供していただくためのコンサルティングサービスの立ち上げを企画しております。この業界は訪問効率から事業所の証券エリアは非常に限定的でして、また先ほど申し上げましたが、中小零細企業は多く存在する業界ですので、高齢者あたりの看護師数格差が非常に大きくですね、結果的に分散型市場となっている実情がございます。先ほどコンサル事業とそれから SaaS 事業と申し上げましたが、はい、SaaS 事業という部分につきましても、こちらの中小零細企業が多い業界の中で、しっかりとサポートしたいという思いから SaaS 事業を検討しております。
はい、具体的なイメージってあります？
具体的には、AI で有名な東大の松尾啓発のスタートアップ、エリスさんと業務提携を結んでおりまして、訪問看護の肝となりますルート整備について、これを AI でしっかりと組むという、そんなシステムを今開発しております。中小企業でもですね、こういったコンサルとそれから SaaS を通じて効率的に運営できるノウハウの展開を業界のためにも行うことが急務だと考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
本日はご清聴いただきまして誠にありがとうございます。今後超高齢化社会が進む中で、ぜひ株主の皆様と一緒になって、業績を上げ企業価値を上げていきたいというふうに考えております。ぜひウォッチリストに、本日追加していただけると嬉しいです。
柴田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、リカバリーインターナショナルをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、これからね、高齢化社会を迎えるにあたって市場規模が大きくなることは明らかに、2040年 36.2 兆円となると、在宅医療と在宅介護の市場ね、ただね、それでもやっぱりね、ステーションが今閉鎖しているところがたくさんあるという状況なんですよね。これやっぱり零細であったり、また、活動しているエリアがね、限定的、そして業界として人材育成、それから採用、DX 化、こういう問題を抱えているってことなんですよね。この会社ね、一人勝ちしたいなんて全然考えてないんですよ。 だから業界がなんとか良くなるために、そして、はい、訪問、看護ってものがきちんとなんて言いますかね、ワークするようにどうしたらいいかっていうので、コンサルティング、ここの部分というのは自分たちのノウハウを提供することですからね、非常に尊い事業、社会課題に向かっていると思います、そしてね、それを ちゃんとね評価する機関あるんですよね、フィナンシャルタイムズともう一社が共同で実施してるね、アジア太平洋地域急成長企業ランキングに3年連続で選ばれてるんですよ、それからね、読売新聞社が運営しているニュースサイト読売新聞オンライン、ここのね、企業応援サイト日本を元気にする企業、ここでも、選ばれて情報がね掲載されてるんですよね、でね、この朝材のスポンサープロネクサスのホームページで、オンラインセミナー、IR ムービーチャンネルってありますんで、そこで、こちらもですね YouTube で、事業の、説明等の、配信をされてます、実はね私、テレビ番組もやってて、そちらでね、リカバリーインターナショナルさん、番組出ていただいたんですよ。
あ、そうなんですね。
どうしても朝台でも紹介したくて、出てくださいっていうふうに直接お願いしたんです
よ、ね。あ、そうだったんですか。
そうなんです。はい、非常に尊い事業をされてますので、私もこれからずっと応援していきたいと思ってます。
はい。今日の一社はリカバリーインターナショナルをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、数週間前にね、トランプ関税についてはこれこのままで収まらないよって話しましたでしょ、
はい、
結構時間かけてね、その根拠のところからお話して、で先週なかなか方向感の定まらないテクニカルな状況にありますよっていうふうに言ったんですけれどもね、まあ、来週以降でちょっと状況の話しようと思うんですけれども、テクニカルのところでいきますとね、やっぱり方向感ないですよね。ダウでいくとね、ここのところ6連投してるんですよ、
はい、
で2357ドル上げたんですが、その前の4日間続落で2354ドル下げてる、つまり10日間でこんなに触れてるようで3ドルしか変わってないんですよ、そういった状況なのね、
はい、
でいわゆるファイブサイン、この番組でご紹介しているところでいきますとね、ダウっていうのは過熱感が今ファイブサインのうち1つ出てて、日経平均は2つ出てるんですよね、日経平均、この間も申し上げました、3万6500円レベルに、まずは、25日の、いわゆる移動平均乖離から来る、一つ壁みたいなものがあります。となるとね、ここから800円ぐらいしか上じゃないんだよね、700円、800円。で、そこでテクニカルの上値が一つあるということ。で、下値については今のところ3万3800円というふうになってますので、狭いレンジでちょっと方向感ないかなというのはテクニカルの現状ですね。
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝材。この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。